おはようございます。今日も御言葉を一緒に見てまいりましょう。力を握っている人は弱い立場にある人に意地悪をしてはいけません。バビロンの王ネブカデネザルという人は力を持っていました。そして神様のしもべとしてユダを罰しましたけれども、ネブカデネザルは自分の力におごり、ユダの民に非常に辛く当たりました。神はそのバビロンに待ったをかけます。高慢になっているなら、私たちにも神様は待ったをかけます。
エレミア書50章33節から46節、万軍の主はこうおさられる。イスラエルの民とユダの民は共に虐げられている。彼らを虜にした者は皆彼らを捕らえて解放しようとはしない。彼らをあがなう方は強く、その名は万軍の主。主は確かに彼らの訴えを支持し、この国を生き壊せるか、バビロンの住人を震え上がらせる。剣がカルデア人にも、主の蜜げバビロンの住人、その首長たち、知恵ある者たちにも下る。剣が自慢する者たちにも下り、彼らは愚かになる。剣がその勇士たちにも下り、彼らはおののく。見よ、一つの民が北から来る。大きな国と多くの王が地の果て果てから奮い立つ。彼らは弓と投げ槍を片手に振り、残忍な悪みがない。その声は海のように轟く。バビロンの娘よ、彼らは馬に乗り、一人のように陣備えをしてあなたを責める。バビロンの王は彼らの噂を聞いて気力を失い、産婦のような苦しみと苦痛に捉えられる。
33節に万軍の主はこう仰せられるとあります。イスラエルの民とユダの民は共に虐げられていると。彼らを虜にした者は皆彼らを捕らえて解放しようとしない。殺戮があり、略奪があり、捕囚と、そしてイスラエルとユダに対する裁きは十分以上にあったと主は預言者エレミアを通して語られるわけですね。しかしバビロンのネブカデネザルは自分の強さを自慢し、そしてその戦力を誇りとし、圧倒的な経済力を武器としてイスラエルやユダ、そして多くの国々を虐げたわけです。この要素を見たエレミアは38節の言葉ですけれども、彼らは偶像の神に狂っているからだと決めつけました。力を持っていたとしても、そのリーダーに品性がなければただの暴君になってしまいます。品性を磨くために何が必要でしょうか。まず第一番目に大切なことは宗教の必要性だと思います。バビロンにも実は宗教はあったのです。バビロンの一番恐れられていた神様はマルドゥクという神様でしたけれども、この神様には目と耳がそれぞれ4つずつありました。それは何を意味するかというと、この神様の目、この神様の耳は何事も見逃さず、何事も聞き逃さないということでした。神の神の中で最も偉大な神とせられ、口を開けば破壊的な火を吹く神。そして歴代の王様はこのマルドゥクという神様の像の手をつかみ、私は王となったと言って、そのように宣言したわけですね。マルドゥク礼拝は他者を顧みずに、他者を滅ぼすことによってのみ自分が強くなれる、そして富むという非常に恐ろしい宗教でした。しかしこれは正しい宗教でしょうか。新約聖書のヤコブ書の1章の26節27節を見ると、自分は宗教に熱心であると思っても自分の舌に靴輪をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものですと書いてあります。父なる神の前で清く汚れのない宗教は、孤児ややもめたちが困っている時に世話をし、 この世から自分を清く守ることですと記されていますね。すなわち他者に対する優しさ、思いやり、寛容や憐れみを忘れない、これが本当の宗教なのだと新約聖書の著者ヤコブは教えています。今日の箇所はバビロンの王ネブカデネザルがその権力に任せてユダの人々を虐げる様が記されています。そして十分虐げたにもかかわらず、彼はユダの人々を解放しようとはしませんでした。許そうとはしませんでした。これは怖いことですね。なぜネブカデネザルにそのような権力が与えられたのでしょうか。なぜネブカデネザルはそのような権威を用いることができたのでしょうか。聖書的な見方をするならば、神様がこのネブカデネザルという男を取り、そして彼に偉大な地位と、そして権力と財を与え、彼の思うようにされたんだということですね。彼の思うようにということにおいて、神様は彼に限定を設けたわけです。というのは、ネブカデネザルは神様のしもべとしてユダを懲らしめるためにユダを侵略しました。しかしそれ以上のことをしてはいけない。懲らしめは懲らしめであって、必ず許しがなければならない。神様はその権力を誤解してしまったネブカデネザルに待ったをかけます。私たちがもし自分に権威があると思うならば、自分にもし力があると思うならば、自分が本当に素晴らしい人間なんて、こんなこともできて、あんなこともできて、そのようなことに対して自信を持つことは本当に素晴らしいことだと思います。しかしそのような時に、神様が私にそのような力を与えてくださった方なんだと、神様に栄光を期すべきではないでしょうか。神の前に心を沈め、もう一度自分自身、心、魂を吟味し、神様からそのような力が与えられていること、神様から私たちに奉仕する機会が与えられていること、そして賜物が与えられていること、それは神様の栄光を表すことであることを間違いなく理解する必要がありますね。お祈りいたします。愛する天の主なる神様、あなたの恵みに感謝をいたします。私が今日あるのを得ているのは、確かに神様の恵みの技です。どうか私たちが神様の前にへり下り、神様からいただいている賜物、また力、御言葉、聖霊をへり下って用いることができますように導いてください。今日一日をあなたが祝福し導いてくださいますように、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。